次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。227回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。本日のゲストご紹介したいと思います。まずは今日より中津川源さん、
どうぞよろしくお願いします。
中津川さん、ご無沙汰でした、
ね、毎度毎度ありがとうございます。半年1回ぐらいやっぱり来ていただいてね、ずっと伺いたいな。
今年最初、
今年最初だって。
令和初ぐらい
そういうこと
ですよね。
ですよ
ですよね、去年もしかしたら結構ご無沙汰してましたから、
もうしばらく会わないうちに、もう見つかったのお二人のおめでとうございます。お二人に
何でしたっけ。
まず一つは、川崎さんがも
う還暦、そうだ、
迎えられたという。
そうだそうだ、
これは1月でしたっけ。
1月、
そう、
1月31日、
石井達也と同じ年ですね。
石井達也、コメコメクラブ、
コメコメクラブ、
そうだったんすか。すご
っ。例えば僕がいる、
いや、その棒読みじゃん。もう違う違う、もっとあるでしょ、リズム感あるでしょ。
歌っちゃまず、歌っちゃまず、歌
っちゃまずじゃない、
著作権著作権、はいはい。
そして、はい、来たる5月3日に本選が開かれる漫才新人大賞の
決勝、はいはい、
ありがとうございます。
決勝に駒進めたということ
で、
俺ね、あれ9組合格したんだよ。
本当は8組だった。
そう、8組が9組なんだよ、それで参加したあの芸人の数が、まあ、芸人ザブラストとかボケモンとか、あの休んだりした人いたから、20組なんだよ、
はいはい、
20、
うん、それで通常いつも東洋館でおなじみベタベタ滑ってる組が、いつも11組出てんだよ、
はい、
だから20組中11組が順当に滑ってんだよ、
はい、やめろよそういうこと言うの。
バイバイとか、
やめなさい。
キブラとか
バイバイは完璧に滑ったね。
完璧に。
キンブラは順当に滑ったね。薄倉は文句なしに滑った、
ね。いやいやいや、もうやめなさいよ。
グッバイは完膚なきまでに滑ったね。
グッバイって誰です
。いた。誰なんだ。完全に誘拐させないでよ。
ね、通常通りの。
日頃の成果を、
そうそうそう、日頃の成果発揮されて、だから、ね、言ってみればそんなに波乱はなかったんで、あの組はダメだって落ちたの？あの組。
まあ、僕は行けなかったんで、ちょっとその辺ちょっと聞きたいと思って。
何何何ですか。
やっぱ日暮里サニーホールの新人最大賞のその予選会。
そうだよ。
これきっとラジオを聞きの方にもね、ちょっと興味ある方いると思うんですけど、当日お客さんどのぐらい入ってたんですか。
半分ぐらいだったんです。
そうですね。
だから僕の呼んだ客なんか5人来てくれるってやったのが、この今 の、 あの新型肺炎騒動で、みんなキャンセルしちゃった
の。
それ影響してるんですかね。
そう、あの結構キャンセルが多かったみたいな。客席は結構スカスカしてましたね、
客席投票はなかったから、
じゃあそんな話で、
はい、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
最近の漫才協会エピソードのコーナー。すいません、もう始まってるの気づかなかった今。
ちょっとまた話の続きにな
る。はいはい、そう、ごめんなさいね、ごめんなさい。そうですね、さっき急に CM 入っちゃいました、ごめんなさい。
はい、でもその、まあ、薄暗いとか、はい、バイバイとかは、はい、普段の力を出して、はい、滑り切ったという話ですけども。
いや、出せてないと思いますよ、はい、彼らも。
か、そうですかね。
そうですよ。
あと、まあ、あるいは普段、普段からも結構その受けるか受けないか出てみないと分かんないっていう、そういうタイプの人たちも、いますよね。
いるいるいる。だからね、俺思ったんだけど、まあ、俺が言うのもなんなんだけど、左利きとか一目散とかはやっぱりね、うまく受けてたと思うんだよ。
今回残念ながら落ちてしまった。
そうそうそう、落ちてしまったんだけど、 だからな、ちょっと気の毒だなと思って
。一目さんのお二人は去年は確か決勝行ったかな？
行ってないんですよ。それも理由が、あの新鮮さがないみたいなこと言われて落とされたんですよ。受けとか関係なくてみたいな、ちょ新鮮さがないからみたいな、それがちょっとおかしくないかみたいな。
すごい本人たちがわだかまり持ってて、で今年は絶対リベンジしてやるぞ、
そう、
はい、思ってたら、今年もなんかまた返り討ちにあったので、
返しては、まあ、まあね、まあ、これだけが、ね、勝負の場じゃない
とはいえ、そうそう、もちろんもちろんそうですよ、もちろんそんなのね、もっともっと上 の, あのグレードの高い賞もあるし、そこでね、でもやっぱりほら気持ちの中で一つの自信となったりとかするわけじゃない。
それはありますよね。
だからね、まあ、今度また本戦がね、5月なんか、まあ我々もこんなこと言いながらどうか
分
かんない、
多分我々あの9位で通過したの我々なんじゃないかっていうくらい
順位は分かんない、
分かんないんですよ、あれ手順で発表されたから。
そっかそっか、
まあ、そんな総評川崎さんしてましたけど、多分他の組のネタ一つも見てないですよこの人。多分
いや俺は見せたよ結構
見てました。
うん、そうでもそうなんだかんだ、
まあ楽屋にも流れてましたからね。
結構そのバジ東方の二人とかは期待されてるっていう。
そうですよね、
そうそうそうそう、
期待通りだったんじゃないですか、
ね、だからガンガンガンガンね、あれでも下手すればあいつら優勝候補じゃないのかな。
いやそうじゃないですか、やっぱり
難しいですね今回。そういう意味ではいろんな方言ってますけど、
ホタテーさんもバカ受けしてたんですよ。
ホタテーズ、
いや面白かった
の。ホタテーズの2人との漫才協会に新しく入ってきたけれども、芸歴はもう結構長い2人ですよね。そうです。
しかもあれでいくとランクでいくと上の方じゃん。
そうですよ、
それでもそれぞれ浜カーンだ三拍子だ、
その時代の、ね、やっぱ面白いのは当然なんですけど、
ホタテーズ、アサリーズ、サザエーズ、
いないいないいないよ、
あの辺は全部
いないよ、全部全部は全部じゃない。ホタテーさん以外いないよ。
そんな名前
サザエースってな
んだ、うん、昔シジミとサザエで2人いました、
ね、ああそういうことだ、
そういうこと。いやいや知らないでしょうよ。そういうことですよね。いやもう、
まあね、でもほら今なんかこの新型肺炎のせいで、なんか中澤さんの事務所マセキ、もうなんかライブが中止にな
って、
そうです、
そうなんすか。
3月の7日から11日までのライブが今回はその
まあ一旦中止にして、ね、まあ、状況を見て今後どうするか決めるってことですよね。
そうでしょうね。
さっき話聞いたら東洋館の毎月1日から19日の俺らが漫才協会やってる、
はいはい、
あれもう無観客寄せになる。
無観客寄せですよ。
無観客、観客入れない。
いやいやいや出なくていいじゃん。
そんなわけにはいかないよ。
いやいやいや
一応もう降板を発表されて
る。いやいやだから出なくていいじゃん、客入れないんだったら。
何言ってんだよ、それキャバレーの営業と一緒だ
よ。いやだよそんな
決まってるものは出なきゃダメ
だよ。いやいやいや無観客にするんだったら出たくない。もうお金だけくれればいいじゃん。
そんなの一番いいよね、金さえもらえる、ね、
もらえれば何だっていいです、
そうです、中心にしてみたいな。
いや本当、
いやそうか、
それかもネット配信とかなっちゃうかもしれない。
でもそれはそれでちょっとね、また一つ一歩進んだ感じで面白いかもしれないですけどね。
本当に東洋館が中止になるかだったら本当に大変な事態って
ことでしょうね。そうですね、この間の台風で一回中止になりましたもんね。
あったね。
そうだ、
あれもだって他の野球とかあのサッカーとか軒並み全部中止にするって言ってて、一番最後の最後に決めたの東洋館ですから
ね。最後の砦ですよね東洋館は。
東洋館がもうやらないって言ったら相当ですよね、
本当に。今雪でも台風でもやる
っていう。そうですよね、
でまた客が来るんだよね。
そうなんすよ、
でか不思
議、すごいよね。この間 の日曜日の時も雨ざんざん降ってて、今日はいないだろうなと。結構いるんだよね、
あれはすごいんですよ、
びっくりするよ。それでね、なんかね妙にテンション高くてさ、受けたりするんだよ。
もうだって JR も全部ね、私鉄も全部やめるって言って、じゃあしょうがないかって言ってやめたんですもんね。それでも来るやついるだろうみたいな話はありましたもんね、だって。いや俺らが行けないっていうね、
お客さんの中にもこう今日行ったら俺が独占できるんじゃないかなっていう気持ちも。
そうですよね、
だって今こいつもあのディズニーランドが大好きじゃん、ディズニーランド行かないんだよ。
あ行かない、
今行くと空いてるはずなんだ、
超空いてます今
らしいですね。
そう、
行きゃいいのに、行きゃ様子見に行ってくれ。
いや様子見行こうかな、
行ってみ、それでちょっとこんな感じでしたよって、普段見れない顔のディズニーが見れましたよ。
でも一番俺だからあの普段絶対に見れないディズニー一度見ちゃってるから、あの雪の日の、
雪の日、
いやいや、それはそれでまた、今のこの状況のコロナの状況のあのディズニーランド、
でもどうします、ミッキーマウスマスクして出てきて、
それはそれってだからいいじゃん。そんなレアなことないよ、そんなレアなことないよ、今まで誰も見たことないよ。
ない
ねえ、ミッキーのマスク
マスクミッキー、
そうだよ。 そうしたら、うん、あれじゃんよ、それこそもう、うん、うわーすごいレアだよ、うん、
キャストの人たちはもうしてるんですかね、
どうなんだろう、見に行ってみようか、う
ん、で新しいなんかイベントが始まったじゃん、ソラなん
だ、はいはい、ソアリン、
そうそうそうそう、はい、あれなんか新しいイベントが始まったんだよ、
イベントっていうかまあそのショーっていうか、
そうそうそう、
乗り物、
だからあれもこの騒ぎで、
うん、どうしよう、ディズニーのちょっとロゴが入ったマスクが800円ぐらいで1枚売ってたらどうしよう、
買ってくれじゃん、
超やだ、いやそんなことより最近の漫才協会エピソード聞きましょうよ、うん、
そうですね、
そうですよ、最近のやっぱり中津川さんと言ったら、ね、
やっぱりあれでしょ、一番心配なのはやっぱり、あの宇都宮恵子
さん、あそうだわ、
高齢に伴 う、ね、
まあ、ちょっと今お休みをしてまして、今年の1月の寄席は元気に出てたので、
うん、うんうん、
あの、あ、今年も行けそうだなと思ってたんですけど、2月からちょっと今お休みをしてます
ね、 そうですよ
ね、だからあのもうまあ年齢的にもね結構な年齢だからさ、
うん、だからまあ今稽古師匠がこれツイッターでも載せてるので、まあ、お話ししてもいいことかと思うんですけど、
何、
あの、いや深刻な話じゃないです
か、ないないない、
はい、まあ、ちょっとその今食べ物をがちょっと喉を通すのが今大変ということなので、
あ、はいはいはい、
それで今入院してるんですね、誤嚥の可能性が、
はいはいはいはい、
食欲はあるのかね
なのでそれで今その前までは点滴のみだったんですよ、うん、
はいはい、
それを今そのゼリー状のものを取るようになって、で、まあ、固形物とかあるいは完全な飲み物は危ないからまだ止めてるという、
あ、そうなんだ、
そうか、気管に入っちゃった、
あんなね、吉上でよくフライとかいっぱい食べてたのよ、
食べてた、だって唐揚げだっけ、なんかすごい食べてたイメージありました
ね、
あの飲み屋さんで行った時、あとビールもすごい飲んでるイメージがあって、うん、
食欲があればね、
だからすごい元気だなと思ってましたけど、
まあ、稽古所が97歳で、
97歳、
それとまだすごいなと思うところもあって、
はい、
あの入院した当初その先生から見たらそのちょっと肺に水がちょっと溜まってる症状があったらしいんですよ、
はいはい、
ちょっと心臓が弱まると肺に水が溜まるみたいなことがあるらしくって、でそれがちょっと肺炎っぽい症状になってて、でちょっとお医者さんも心配してたんですけど、うん、そこはクリアしたらしいんです、
元気になったってこと、
あとはもうその食べられるようになって、で力が湧いてきたらもう退院ということなんで、そこですよね、なんとか頑張ってほしいなって、
97歳か、あと3年で100歳だもんね、
頑張ってほしいです ね、
まあ、ね、病院 の、 あの看護師さんとかもチーム稽古という
チーム稽古、
もうもうそういうチーム一丸となって、
稽古、
ワンチームで、
ワンチームで、今、
治療に当たってくださってるんですね、すごいな、
意識ははっきりしてるのかね、
あの僕2度ほどあった時はまあめくばせというか、
あ、
めくばせ、
まあ、そういう時はあの呼吸器もつけてましたから、ね、だから喋ることもあれだったんで、で東京二さん、
85
歳の、
はいはい
はい、東京二さんが特にその、まあ、稽古所のことをすごい心配してて、
京二師匠が、
僕によく聞くんですよ、東洋館で、稽古所は大丈夫なのかい、
大丈夫かい、
誰の真似したんだ今、
稽古師匠は大丈夫かい、教授賞で
よ、似てる似てる、
嘘でしょ、
びっくりしちゃって今、
いやいや似てないよ、
それどうしたの、
それでですね、
はい、
まあ、それで稽古賞にこれを持たせてって、あの日本酒よく私も渡す
んです
、
はいはい、
日本酒、
なかなか今ちょっと飲める状況じゃないですけども、
点滴から入れるしかないですね、
だから、まあ、まあそうですね、元気になったら
じゃ
あ、
お
渡ししますみたいなことを言ってんですけど、その日本酒が今全部宇多治さんの手に渡っちゃって、
横流しされてんだ、
横流しされ、
あ、そうなんだ、
宇多治さんが僕 の、 あの持ってる日本酒見て、これ何って聞いてきて、はい、あ、これ京次師匠から預かってる日本酒、はい、結構一緒に渡すんです、はい、そうですよって言ったら、あ、今じゃあ俺がもらっとくよって、
あ、じゃあ飲むんだっけ、そんなに
飲むんですよ、
あ、そう、
はい、
花粉のだけで隠してんじゃねえの、
花粉に隠ね、よくないよ、もう、そうや、せっかく稽古師匠にって言ってくださってるんだから、
あ、そうなんだ、
まあ、教授賞はその稽古師匠と俺とはもう長い付き合いで、あら教授さん元気なんていつでも言ってるんだよって言うんですけど、楽屋で教授さんって言ってるとこ見たことないんですけどね、
嘘だよ、
そうなんですよ、
ね、作り話だよ、
作り話
で、教授さんのこと好きな人なんか誰もいない
ノーコメントだよそれは、もう
それはそうだよねえ、あんなに嫌われてる人いないよ、
ギャラパンってなんだよつって、ね、散々言われてんだからあれ
なんか営業にね、若手芸人を営業来ないかって呼んで、若手芸人が、あ、営業ですかって、僕ら普段営業行ったことないから喜んでいきますって言ったら、ギャラはパンでいいよねつって、え、パンってあのパンですか、食べるパンですか、そう、パン屋の営業だからギャラはパンでいいよね
パン食べ放題だからって
現物支給のギャラって何なんだよ、
いつの時代だよ
いらねえわそんなもんっていう。
昔ありましたけどね、行ってみたらもう本当にあのビールと焼きそばが出てきてそれでおしまいみたいな、
あそんなのあったの、俺今までなかった。だったらそれだったら、ノーギャラなんだけど、で申し訳ないけどノーギャラで申し訳ないけど一応パンは食べられるから、もうそれで申し訳ないけど来てくれるぐらいの言い方すりゃいいのに、ねえ
ギャラでも多分教授賞はもらってるはずだから
あそういうことか、
そう
ピンハネしてんの、
そうそうそう、
それだ。
だから本当にちょっとでもいいから出しゃいいのに。
かつてのコンビのギャラの配分が10対0でしたからね
それがすごいっすよね、10対0、
東は教授隆史、
どこのブラック企業なんだ
10対0
搾取も、そんな搾取ないよね、10-0の搾取
10-0ってなんすかね、
すごいな。
そうだな。
そういう師匠でしょ。
そうです。最近でも本当に若いね、若手がすごい増えてきたというか中堅どころというか。
でも師匠たち最近ちょっとあんまり元気ないなって師匠結構多いよね。
そうなんですよね。ちょっとあの入院したりとか、
あとあと誰だっけ。
まあ、ちょっとまあホームランさんがやっぱりね、カンタロウさんが今ちょっと入院してて、ああ
ホームランのカンタロウ師匠が、足がもともと悪い、
そうですね、ちょっと、まあ、痛風でしたかね、
痛風なんだ、
痛風だったか、
お酒が、結構飲んでたんだよね、
でそれであの朝昼晩で薬を38錠飲んでるって言って、
それちょっとしたあれだよ、なんかあのうちの相方前あの、昔の相方があの臓器移植して、またあの拒絶反応を抑えるために、薬を32種類飲む、
それだけ、それ1日で32種類だったの、
飲まなきゃダメ、なんか
それを超えてきましたね、
来たんです、だから薬でお腹いっぱいになっちゃうんだよって言ってましたよ。
信じられない、
薬でお腹いっぱい、
もうすぐ退院できるって話は聞いてるんで楽しみにはしてるんですけどね、
飲んじゃいけないって言って飲んでたんだっけ、
そうなんです、あの焼酎ならいいんだよってダメなんですけどね、
焼酎ならいいんだよ、勝手に自分でせやって決めちゃって、
まあでもそ
したらとかじゃないから、
自業自得、
歩く時にね、豊川に来る時にね、あれね、足ちょっと片方ね、引きずってたもんね、あれ右足の義足でしょ、
違う
まだ
取り外してなかった、
違う、
まだ大丈夫、
まだ大丈夫じゃないよ、
あ 俺何見たんだそうなんだ、そう、ねえ、
そうかと思うと、
そうかと思うと、
宇多治さんってさっき話したじゃないですか、
花、本の宇多
治、花本の宇多治さんの相方の夢二さん、
あ見ない、
見ないですか、
見ない見ない、
あの、まあ、たまに出てるらしいんですけど、たまに出てるんですけど10分の持ち時間を5分で帰っちゃうらしいんです
よ、やだ、
夢二賞は全然好きなんだけどな、
あいや何の告白なんだ
今、夢二賞、俺師匠の中で一番話しやすいわあの人、
ああそう言われてみればなんか、
なんかね、話しやすいし、
まあ合うんじゃない、
そんな偉そうなこと言わないし、元気でいてほしいなと思うんだよ、
波長が合うんですかね、
そうそうそうそう、多分だからよく、まあ、よく会うとね、今度お茶行こうよとか、今度お茶行こうよ、今ちょっと似てたね、今度お茶行こうよ、
いや似てないんだって別にさ、
よく言うんだけど、全然似てないんだよ、終わったらすぐ帰るじゃん、だからね、
でも川崎さんにもうすぐ行っといた方がいいっすよ、近いうち、
10分のステージが5分で上がってくるってこと？
そうです、あの例えば東洋館の普段の寄席で、急に誰かが休むってあるじゃないですか、
はいはいはい、
例えば僕が休んだとしたら、中津川源が出ないからその10分をみんなで埋めようと、で西大太郎さんが10分のもちろん12、3分、3組続けたいくらいでやっと埋まったってなって、その次に夢二さんが出てきて、また持ち時間の10分とか5分で降りてきちゃったから、またそこで
2、3組で
くれちゃって、
夢二師匠が5分で降りてくるってことは、あの人まずそれからマイクの舞台のマイクの前まで出てくのに2分かかるじゃん、
そう
です、それで終わっててから履けるまでまだ2分かかる、これだ実質1分
もやめとけよもうやめとけよもうじゃあ
もうもうつって
移動で4分ってどういうことだよ、もう
ダブルモアマのシンさんが怒って、ちょっとユミシさん、5分で降りるってあんまりじゃないです、どうしてこんな5分で降りてきちゃったんですって言ったら、いやみんなが長くやってたからさ、
ああそうだ、俺はもう別に師匠だからもうしょうがないと思うよ、まあ、いやむしろ逆にね、俺変にガーって伸ばすよりも、まだやってるよっていうよりも、なんだろう、いいような気もするけどな、
まあ、それで寛解に怒る人もいますからね、中には
風林火山みたいに10分のところ15分とかやるやつもいるけど、それに比べたら全然いいけどね、
あの人たち見ないですね、
風林火山、
風林火山さんはあの曲げ物コメディの人たちです、あの人たちは漫才協会も大会してますよ、
なくなったんだ、
嘘、
あ、知らなかったですか、
全然知らなかった。1
年ぐらい前のニュースですよ。
確かにいないなと思った。あ、そうなんだ、俺、
まあ、よく時間をこぼしてることでおなじみのフリン火山さん。
へえ、あ、そうなんだ。そう、あ
の、大会したんすね、
ご夫婦と娘さん、
はいはいはい、
娘さんがアクション俳優になりたいって言って、
まあ若いからね、
そうだったんすね、確かにここ1年ぐらい見てなかった。
風林火山が、
はい、
豊臣側についたかな、
ついたかもわからない、難しいこと言わないでも
う全然、あ、そうか、そういうことには全然、あ、だから最近スムーズに交番が運ぶんだ。
すごいスムーズ、
稽古師匠も今休んでますし ね、そういう意味では、
まあ、
稽古師匠もでもそんなに長くこぼすみたいなイメージないですけどね。
15分だったらまあ20分それ以上、
だから元気な時はそうだった、
そうかそうか、
元気でやんちゃな時はね、そうだったね、今日が乗ったら胸見せてたもんね、おっぱい。
やってねえよ、本当に
足は見せてました
やっこさんだね。
いやいやいや、なんでやっこさんで胸出すんだよ。
知らないけど、今日が乗ったら今日が乗ったらね、
どこになってんの、
それも元気な頃だったからね、
元気な頃、元気な頃もやってねえよ、もう、
あ、そうなんだ、
はい、で、まあ、そのだから、いわゆるボキャブラ世代の人たちとか、あるいはもう川崎さんとかも師匠と呼ばれるのを受け入れないと、これから。
なるほど、チャンス青木師匠とか秀谷師匠とかどうした？
いやいやいや、やめとけやめとけ。
ですね、おしまいつつ去年
あれ、
いやいやいや、はい、
なんですよ、
奇跡に入られた、あ、そうなんだ、
奇跡に入られたじゃないよ、
あ、そう、あれ、はい、あれ一昨日チャンスショー見たけど、
やめとけよ、もう怖いな、
こちらで
楽屋で、
いや怖いな、うん、やめとけよ、
あれショーって元気そうじゃないですかって、いや元気じゃないよ、俺もう死んでんだもんって、
いやじゃあ気づけよそこで、じゃあもう、そ
して相変わらずのチャンス節、
いやいや相変わらずのチャンス節じゃないです
よ、あ、そうなんだ、いや、まあな、みんな高齢になってくるから今後ね、
いや怖いですね、
でもそうかと思うと新しい人たちも入ってきて、
入ってきたね、
で新しく入ってきた人たちの中に去年その漫才協会に花輪さんがスカウトしていろんな方が入ってきたじゃないですか、
はいはい、
エルシャラカーニさんですとか、
う
ん、インスタントジョンソン
さん、そう、玉石混合でね、
その中に小梅太夫さんが、
小梅太夫知ってるよ、
入れましたよね、で小梅太夫さんの芸にとにかく師匠方が戸惑ってる、
うんうんうん、
ことがありまして、はいはい、もうあの人は何を言ってるんだいと、
はい、まあそうだな、ある意味師匠たちにあのコンビ内のネタ芸は分からないと思うけどね、
まあ受け入れに時間がかかってるんですけど、
うん、
そんなある日ですよ、
はい、
先週かな、あの
何
春風福田師匠に言われたんですけど、中津川のコンビ内っているだろう、
はい、
はい、いらっしゃいますね、あいつ死んだのかって言うん
です
よ、コンビ内死んだって聞いたぞ、そんな話は聞いてないですし、
コウメ太夫が死んだ、
いやなんで怖い話、
あ、そう、どういうこと、どういうこと、
どういうことだと思って、もしかしたら僕が知らないの、
はいはいはい、
福田師匠がいち早く、
はいはいはい、
教会から来てるのかもしれないと思って、はいはい、とりあえずネットニュースを調べたんです、コウメ太夫で調べたんですけど、はい、そんな話どこにもないですから、はいはい、師匠本当ですか、うん、俺はそう聞いたよ、何で亡くなったんですかって言ったら、毒キノコ食べて死んだらしいよって言うんですよ毒キノコを食べて、
ああ
小梅太夫さんが亡くなるなんて、
ああ
、と思って、ああ、今度はじゃあ小梅太夫毒キノコで調べたんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら、あの毒キノコを食べたら死にました畜生っていうツイッターのつぶやきが出てきてそれをどこでどう解釈したか分かんないけど、
ああ、
小梅太夫って亡くなったのか、
いやいやいや亡くなった、
誰から聞いたんだろう、
へえ、面白い、そうなん
だ、そんなの小梅太夫亡くなったらちょっとした騒ぎにはなるよね、
うん、
とりあえずは
なる、
ね、そのツイッターをどう見て伝わるのか面白いもんですけどね、
毒キノコを食べたら死にました、
チックショーです
間違いなくネタだねそれは、
はい、
あ、そう、へ、まあ、だって新しく入った人、あのニャンコスターの芸だってさ、師匠たちは分からないと思うよ、
ね、今お盆師匠が喜んで乱入してますけどね、
あ、お盆師匠はね、悪ふざけだもんなあれね、お盆師匠の
漫才新人大賞ね、予選受かってましたから、ニャンコスターさん、
はいはい、
だから、
うん、まあ、そうだね、落とすわけにもいかないしなと思うよ俺は
確かにね、
だってね、一応ファイナルまで行ってんだからさ、それ落とし
今回は初めて漫才協会内の方が審査員にいなかったんですよね、
そうですそうです、
あ、そうだそうだ、
新人大賞の予選、
そうそうそうそう、
ね、
佐藤寛治さんと、浦口さんとあと若手の作家の人と3人で、
そうですよ。
なんか佐藤寛治先生がね、名前は言わなかったけど、この9組の中で1組必ず将来売れる芸人がいるっつって、
なんですって
断定した。
そう、
で名前は言わないんです。
そう、
そんなことが本当に
あった。
だから、俺は俺らだっつって勝手に解釈
して、そう解釈したいですよね。
うちらじゃんって言って、きっとうちらだよって言いなが
ら、これからシニアの世代だからね。
ね、
分かんないけど、
ね、
まあ、あ、そう。
浦口さんは何か言ってました TBS アナウンサーの。
いや、浦口さんは、まあ、審査員だからあんまりそんなにわーわー言えないと思うんだけど、ありがとうございましただったらつって、そんで終わったけど、
あ、昔からのお知り合いですもんね。川崎さんは
あれに出してくださいって言いたかったですけどね。
お盆師匠も来てましたよね。そういえば
お盆師匠来てた、
お盆師匠は何か
言ってました、めくりしてました。
あ、
めくりして、
お盆師匠は今日は新人大使予選だから、みんなしっかり頑張ってや、あとマンキースで野球チーム選手を募集してるから、みんな大いに来てや、
やれるやつおらんみたいな感じで手挙げさせて、そう、あ、入るな入るなみたいな感じでこうやってやってましたね。
大正前の
予選前に、
予選前のどうしようこれから大丈夫かなって思ってる時にさ、野球の
でユニフォームの金額なんですけどって言いながら
15,000円ぐらい、
そう、帽子と上だけで大丈夫だからとか言いながら、
僕もねマンキースのユニフォーム作りましたけども。
え、作ったの？歌川さん野球やってんの？
僕創設時代のメンバーですから。
あれ、はい、俺も2回ぐらい行ったよ。
あ、じゃあユニフォーム作るんだ。
川崎さんそう見た気がしますもん
ねえ、俺2回ぐらい確かまだチャランポランの関口だっけ、
ザックバランの
誰だよチャランポラン、
ザックバランか、あいつがやってる時に俺行ったな。
そうなんですよね、スポーティーな格好して左バッターボックス立ってました。
川崎さん左バッター、
中さんそれから行ってないの？
もう僕はもう四十肩になりましたし。
あ、
そうなんだ、
まあそうか。でも あと中さん最近結構、漫才協会とかなんか、いろいろなんか出来事とかないのかね。
でもやっぱりあれじゃないですか、漫才協会ランキングじゃないですか、中津川さん昔発表していた。
それは熟女ランキングのことですか？熟女ランキングがだから今これからどうしようと思ってて、
熟女ランキングももうだんだんいなくなってきたもんね。
安子師匠にも会えなくなっちゃいましたし、
ね、ちょっとだから幅を広げて、そういう正解とかもあったじゃないですか、
全部総合
総合したランキングをちょっと聞いてみた
いですね。わかりました、いいですか、
3
位が中園美穂さんです。
中園美穂、誰それ？
これ脚本家でドクター X とかを書いてる脚本家の中園美穂さんが3位ですね。
いくつぐらいですか？
61
回。
あ、すげえ。
そうなんだ。
朝の番組でたまたまインタビュー喋ってて、いいなと思って。
品があるんですね。
で、2位は？
2位は伊藤さと子さんですね。
あ、知らない。知らない。そのっかだ。
昼帯とかで、
役者？
いや、違います。コメンテーター出てる人。ワイドショーとか。
やっぱり60
今52歳だから若いです。
へえ、
いつもワンピースの服を着てて、それをツイッターにいつも披露するんですけど、それがいつもあでやかでいいですね。
そうなんだ、
はい。
そして第1位は、
第1位は黒川伊保子さんですね。
誰
関西さんの誰、
この人はですね、いろいろ経済とかのことをいろいろ解説してくれるしたり、あと夫の取説っていう本を書いてて、それ電車の中吊り広告、電車中吊り広告じゃない、電車の扉のところにシールで貼ってあって、そこにその黒川伊保子さんの写真が貼ってあって、
この見てみよう、
ちょっとグラマラスですね、ちょっと教育ママみたいな。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
ンディングのコーナー、
まあ、
ありがとうございます。
黒川陽子さんは、はい、あのとてもグラマラスなあの、はいはい、体型されててですね、多分高松菜奈さんが35年後にああなるんじゃないかな。
あ、
高松菜奈さん、
はい、
まあ、あの子もメガネ外したら可愛いよね。
メガネ外したら可愛いし、外さなくても可愛いですね。
なるほど、
はい、
品がありますよね。
言ってることは結構奇跡的
です。まあでもね、そういういろんなそういう意見とか主張とかで固めていけば中身可愛いですから。
知らないでしょ。
どう本人、
まあ、そういうキャラ、はい、キャラ設定じゃない
の、忘年会で山口君と竹野君の竹田さんが抱きついてましたけどね。
あの人は何でも抱きつくんですよ、なんでセクハラしてんの。
セクハラ王です
からね。男子に抱きつくからね、
何でセクハラ
だ、そのうち言われたら楽しいですね、
あ、そう、
そうですね。なんか告知とかがあれば。
いや本当
って言っ
ても、はあ、3月東洋館がどうなってるのかな、
もう収まってればいいんだけどね、あんなこともあったねみたいな、だってオリンピックがもしかしたら中止だかもしれないんだみたいな言ってる。
そうですよね、
今まで長引けば、
まあ、5月までって言ってましたもんね。
そうなったら大変だよ。
だから漫才新人大賞もできないですね。
やばいやばいやばいやばい、
ああそういうことか、
いやそしたらもう本当に時期ずらしてもらうしかないですよ。
そうですね、
年末とかにしてもらって。
まさかこんなことになるなんてね、たかだか、まあ、軽く考えてたけど、
川崎さんはね、もう分かったら、ね、本当に重篤な状態になる可能性ありますから、
気をつけないと本当に、
ね、そうですね、誰がなっても
確かに、
そうか、まあ、中塚さん、まあね、はい、これからも頑張って、これが3月もね、だから何もなければ、はい、ぜひ見に来てほしいですよ、浅草。
そうですね、ぜひ来てください、はい、以上、中塚さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。